ドベントという季節に入ります。アドベントっていうのは待つという意味ですが、いや厳密に言うと待つというよりも来臨という意味があります。言うまでもなく、この来臨っていうのは天に昇られたキリストがもう一度おいでになるっていう、いわゆる終末の時を意味しているのですけれども、私たちはこの主の来臨っていうのをですね、世間の人たちが考えるような地球破滅と恐ろしい最後の審判の時というふうには受け止めていません。もちろん最後の審判はありますけれども、それは虐げられ差別され不幸な目に遭った人たちのためにあると私は思っています。正直者がバカを見てっていう時に、そういうことに無頓着だった人、あるいは逆にいじめる側に立った人に対しての裁きがあって、そしてその週末は破滅の日ではなくて、私は完成と発表の日っていうふうにいつも唱えています。私たちがどういうふうに生かされて、そして神の国がどのようになったかっていうね、その時なんですね。ですから決して恐ろしい時ではないっていうふうに信じてるわけですが、アドベントというのは単にクリスマスの準備の期間という意味だけではなくて、信仰的に言うと私たちのゴールはどこにあるかっていうことを確認する。パウロの有名な言葉の中に、フィリピの2章の6節にですね、新約ですが、私たちのうちに働きかけてですね、良い技を始められた方がキリストイエスの日までにその技を成し遂げてくださると私は確信していますっていうふうに言っています。1章6節ですね。私たちはキリストイエスの日を待ち望んでいる。そういう意味では教会の暦では、このアドベントの第一の主日が新年っていうふうに考えられています。その新年、新しい年になってですね、もう一度私たちは原点を確かめるっていうんですね。私たちは一体どこに向かって生きるのかっていうね、それを確かめる時なんです。だから死ぬまで生きるとかですね、死んだらおしまいっていうのではなくて、キリストイエスの日までに成し遂げてくださる方と共にいる。私たちの死ぬ時に目に見える形で成功したかしなかったか、十分のことができたかどうかっていうのは基本的には問題ではない。その典型がイエス・キリストの最後ですね。もう30そこそこです。しかも弟子たちの訓練には失敗し、亡くなる時点ではね、弟子たちは何も分かってなかったんですから、何も目的を果たしてなかったかのように見える最後でしたけれども、神様とのつながりにおいて十字架の死に至るまで従順であられたということによって、その生涯というのが多くの人の救いに生かされるものになった。そこに典型的に表されているわけですね。で、私たちも同じなんです。その死ぬまでにどれだけのことをやるとかやらないとか、できたかできないかじゃなくて、何を目指して生きてるかっていうのが一番根本なんだということになるわけなんですが、皆さん見たところでお分かりのように、今日はろうそくが1本立ちました。これはアドベントクランツと言います。日曜日ごとに1本ずつ増えまして、そして4本のろうそくに火が灯されたら、それでクリスマスが来ると、1つずつ灯しながら主の来臨を待つというシンボルなんですね。この降誕前節は旧約が中心になるんですね。聖書の信仰っていうのは、今日もそれが出てくるわけですが、歴史的な信仰、歴史をしっかり、歴史に目を留めて生きる信仰なんですね。出来事中心の信仰ではないんです。この商売繁盛するとか、病気が治るとか治らんとかですね、そういうことじゃなくて、歴史全体、つまりうまくいったこともいかないことも全部のを見ていくっていう、そういう信仰ですね。ですから私たちの神を歴史の主っていうふうに呼んだりする。 わけなんですが、そういう意味では旧約聖書全体もイスラエルという民の歴史と非常に関係がある、ね、それ抜きには考えられないんです。で、天地創造から始まって旧約のですね、そしてアブラハムが選ばれた、そしてイスラエル民族が起こる、これがまだ考古学では裏付けられていません。紀元前1600年の前かとかぐらいのところですね、あるいはもうちょっと近いかもしれません。今考古学が遡りうるのはその後イスラエルの民がエジプトに移って奴隷状態になって、まあ、聖書では430年って書いてあるんですが、これには少し誇張があるようだっていうふうに言われてますね。でもかなり長い間の奴隷状態があって、あの皆さんが映画で知っているあの10回にあるあのモーセという人の指導でエジプトからいわゆる今のパレスチナに移動するんですね。これを出エジプト、エジプト脱出というふうに呼んでるんですが、それが紀元前1250年、そして紀元前1000年っていう時にダビデ王が統一をすると。でこれがいわゆるイスラエルの民にとっての一番の栄光の時なんです。国は広がり繁栄しですね、そしてその息子ソロモンによってさらに繁栄した。ところがこのソロモン後半に少しやりすぎまして、聖書によるとお嫁さんだけでも1000人いたって書いてある。これも誇張があると思うんですけれども、これは単に好きだからっていうんじゃなくて、いわゆる政略結婚です。貿易の相手の国からみんなお嫁さんもらって親戚になってしまって、それでこう貿易を増し加えたっていうことなんですけれども、しかも税金もボンボン取り立ててやりましたから、国民が重税で苦しんだんですね。それでソロモンが死んだ時にその息子のレハベアムという人が後を取るのに、重臣たちがもう先代のようなことはしないで税を軽くして、そしてみんなを喜ばせてくださいっていうふうに忠告するんですけれども、このレハベアムの同じ年代の友達がですね、あんなじじいどもの言うこと聞くなっていうことでもっと厳しくしたために南北に分裂した。それが922年です。それで北イスラエルっていうのと、それから南ユダっていう両方に分かれるなるんですが、それから200年経って722年に北イスラエルっていうのがアッシリアという国に滅ぼされます。これがイスラエルの歴史の中の最初の一番のピンチ、これを私は不安の時期というふうに名付けるんです。でその時期に予言されたのが第一イザヤ、だいぶ時期が違います。それから今度は587年に南ユダがアッシリアを倒したバビロンによって滅ぼされて、あの有名なバビロン捕囚っていうのが起こるんです。これでも壊滅状態になるわけですね。エルサレム破壊し尽くされ、それからみんな約2万人近くが抑留されたんですから、で自分たちのいたところ他の人が入ってきてて、もう何もかもめちゃめちゃになったんですね。この時期を私は絶望の時代というふうに呼ぶんですね。今日のところはそういう意味での絶望の時代っていうことなんですが、この絶望の時代と呼ばれる時期に旧約聖書の非常に大事な部分が皆書かれたんです。そこが僕はイスラエルのすごいところだと思うんですね。神も仏もあるものかっていうところで、旧約の1ページ目の初めに神は天地を創造されたっていうあの文章、あるいは宣言っていう人がいますけどね、というのが書かれた。我々は今ぺしゃんこだけどもそうじゃない、我々は神に選ばれた民で、その神は天地をお始めになった神だっていうね、言われている。 それは絶望してる人々に向かって語られた。もうね、子供なんか産んだってしょうがないと思ってる人に、そうじゃない、神は今暗黒でも祝福してらっしゃる、だから信じてそれで喜んでいけっていう意味なんで、この今日のところでとても大事な言葉は51章の5節の後半、島々は私に望みを置き私の腕を待ち望むと書いてある。これが今日の説教だ。主の腕を待つ時っていうところとつながります。信仰を持っているっていうのはどういうことかっていうと、主の腕を待ち望んでいるものというふうに考えている。で、ここで島々はっていうふうに言ってるのは信仰者じゃないんですね。信仰者じゃなくてもそうだということなんです。あるいは4節の一番最後のところを見ても、私は瞬く間に私の裁きを全ての人の光として輝かす。全ての人、私たちはつい神様っていうのは信仰者にだけってね、向いてると思いがちなんですが、そうじゃない。信仰を持ってない人みんなに向いてるぞと。そして信仰を持ってない人も待ち望んでるぞっていう、これそうすると矛盾するじゃないかって言うかもしれませんが、信仰者とそうじゃない人の違いっていうのは、はっきりそのことを自覚して待ち望んでいるか、何かわからないけどこのままじゃって思っているのとの違いなんですよ。ですから全ての人が待ち望んでいる。私たちはこれですよって示す、そういう役割があるっていうことなんであって、信仰を持たない人の上にいるっていうことじゃないですね。そこで5節にですね、私の正義は近く、私の救いは現れ、私の腕は諸国の民を裁くっていうふうに、そこにも私の腕って書いてある。これは神様の力を象徴的に表すものなんですが、この正義っていう言葉、これは聖書独特の用語なんです。私たちにはちょっとこの後にも出てくるそのあがなわれるっていう言葉と一緒にですね、普段の生活感覚にない用語ですからちょっとピンときにくい。ここでですね、正義と訳されている言葉は6節の最後の私の恵みの技がとか訳されて、全然違うみたいに見えるんですが、同じツェデークっていうヘブル語、この前後関係でそういうふうに訳したんです。だから正義とも訳され、恵みの技とも訳され、それから7節の私に聞け正しさを知りっていう、この正しさもツェデーク、義。さらに8節の後半に私の恵みの技は、これもツェデーク、義なんです。だから直訳したら全部義義義義という言葉なんですね。だからこれが私たちにピンときにくい、なんか正義っていうと抽象的でですね、神様は正義の神だっていうと恐ろしい神様、ね、悪を滅ぼす神、そういうニュアンスもあると思うんですが、もっと深い意味があるんですね。ある聖書学者は、神の約束に対する人間の真実と信頼によって回復される神との正しい関係、神の約束を信仰を持って受け止めているものとの間にある神との関係、つまり もっと端的に気楽に神様と行き来できる関係、神が許された関係。11節に主にあがなわれた人々はってこう書かれているのも、そういう関係に入った人のことを言うんです。あがなうという言葉はもともとは奴隷を買い取るという意味、ね、奴隷である、奴隷状態の人は不自由ですよね。主人にも動物以下に扱われるわけですから。しかし買い戻されたら普通の自由人になる、それで完全に自由になる、買い戻される、神様に買い戻されたものっていうね。だから買い戻されたものは神との義の間にあるっていう ということなんです。そういうですから義っていう言葉は神様との関係を表しているっていうふうに考えてください。それは端的に信仰と同じです。普通私たち信仰というとすぐ行いって考える。何をしてる、拝んでる、教会行ってる、洗礼を受けてるとかね、なんかそれも一つの表れですが、信仰の一番大事なポイントは関係、どういう関係にあるかっていうことです。神様とね、それを正していくのが、正しているところが礼拝ということなんです。そしてその関係は端的に言えば謙遜、神様に対して従順であるというその関係を持つということなんですが、ここで絶望的な状態にある人々に対して第二イザヤがですね、この7節に私に聞け、正しさを知り私の教えを心に置く民よ、人にあざけられることを恐れるな、罵られてもおののくな。つまり一つ一つの現象に一喜一憂するな、神の義は近いぞと、立てられてる、そして私たちはもう受け入れられているんだから、そこでしっかり望みを抱け。9節から10節、奮い立て奮い立て、力をまとえ主の御腕を、奮い立て、いよいよとこしえに、遠い昔の日々のように、ラハブを切り裂き竜を貫いたのはあなたではなかったかって、こう神をたたえた言葉ですが、ラハブっていうのはこのバビロンの古代に伝えられた伝説上の海の獣です。恐ろしいもの、竜と同じ、つまりそれが人間を苦しめる元凶と考えられますね。ここのところで意味しているのは天地創造のことです。地は混沌とし闇であった、そこに光あれと言われたっていうね、その天地創造出発点の動画が書かれ、10節は海を大いなる淵の大い水を干上がらせ、深い海の底に道を開いて、あがなわれた人々を通らせたのはあなたではなかったの。これはエジプト脱出です。あら、エジプトの王に追われたけど、水が開かれて、そしてみんな無事に脱出できて、逃げた後に水が戻って、それで、ファラオの軍が滅びたっていうね、その話だから、これをとっても手短に言えば歴史をしっかり振り返ろっていうんですね。これは私たちの信仰の原点です。私の行いが良かったか悪かったかってね、この昨日もバザーの搬入するときにある人に言われました。土砂降りの中にやりましたから、ひどい目にあったんですけれども、よっぽど行いが悪かったのかねなんて冗談で、日本的に言うときにはすぐそうなりますね。また今日の天気になると、やっぱり行い良かったねなんてなことね、そんな単純なことではないんです。信仰っていうのはね、その行いが良かったから神様は褒美くれた、悪かったから罰したっていうんじゃなくて、ここで大事なことは歴史を振り返ろ、しかもその歴史は原点まで遡れた、これスケール大きいです。天地創造された方は誰か、そして終わりを来たらせる方は誰かって、最後の完成する方は誰か、その方が私たちを捉え、いつも見守って、しかも贖い取ってくださってる、そのことを信じているかっていうことですね。そのことを信じたら、人節、主に贖われた人々は帰ってきて喜びの歌を歌いながら死に入る、神戸に常しえの喜びをいただき、喜びと楽しみを得、嘆きと悲しみは消え去る、嘆きと悲しみは消え去る。ちょうどそういうことを経験した人の話をつい最近聞きました。カトリックの雑誌にあけぼのっていうのがあるんですが、そこに作家の遠藤周作さんの奥さんと遠藤さんの映画を何本も撮った熊井圭さんっていう監督の対談が載ってるんです。とても興味深い対談なんですけれども、遠藤さんの奥さんがですね、亡くなった後に過去を調べてみたら、遠藤は仕事の上でも何でも 会うべき人にはきちんと会っていた、行くべきところにはきちんと行ってた、で全てがご計画のうちに進められていたということをつくづく知りましたって書いてある。これが聖書の信仰なんです。歴史を振り返る、そこの中で遠藤周作さんは、奥さんも言ってるんですが、テンションの塊の人のようでしたから、ちょっとでも冗談言うと病気が長かったんです。結核10年ぐらいね、くだらんことは言うなって怒鳴ったんだそうです。そしてまたマイペースの人ですから、しかしそれを慶応大学在学中のに知り合った奥さんが、そしてそれをじっと見守って支えてきてですね、特に私は感動的に聞いたのは、その亡くなる最後の1年の時にですね、物が言えなくなったそうです。奥さんの言葉そのままで紹介しますと、主人は最後の1年くらいはほとんど口が聞けなかったんです。こちらの言うことはとてもよく分かって返事はできるのですが、長いこと喋ることはできませんでした。主人はいつも何かしらおかしなことを言っていた人ですから、その冗談が聞けないということは私には辛くて辛くて、それでも何かコミュニケーションしなくてはなりませんから、手を握ることで会話をしていたんです。そして最後の時も人工呼吸の機械が止まって、管を全部取っていただいた間もずっと手を握っていましたら、光があふれるようにすごく嬉しそうな顔になりましてね、俺はもう光の中に入ったぞ、おふくろにも兄貴にも会ったぞ、安心しろっていうメッセージが手を通してきたんです。それまでずっと普通に喋っていたら、かえってこういうはっきりしたメッセージは伝わらなかったのではないかと思います。言葉を失った1年があったからこそ手のスキンシップが生まれたんだと思うんですよ。肯定的、みんな意味があって、1年普通に話せなかった、それもそれがあったから最後のあの一番素晴らしいコミュニケーションができた。あれ言葉でやってたら気づかなかっただろうっていうわけですね。仮通夜の時も主人の周りに穏やかな雰囲気が漂っていて、いらしてくださった方が皆さん喪中の家ですね、不幸の物家という感じがしないとおっしゃいました。喜びにあふれた家のようだ、奥さんが受けた光が満ち溢れているんでしょうねとおっしゃって、私その雰囲気を文学館に持っていきたいと思ってるんですよ。長崎に文学館を建てようという計画なんです。ここにですね、ちゃんと神戸に常しえの喜びをいただき、喜びと楽しみを得、嘆きと悲しみは消え去る、この主の腕を待ち望む者は、だから人の目には不幸喪中と見えても、信仰を持ってる持たないにかかわらず、その雰囲気が分かるほどの光が漂っていたっていうね、これは素晴らしいことじゃないですか。私たちはすぐ行いとかなんとかにとらわれるんだけども、そういうことで自分を見たり人を見たりしないで、関係でいつも見たいと思うんです。そしたら常に最後に喜びと光が漂う、そのことを信じながらまたクリスマスを迎えたいと思います。お祈りしましょう。天皇父様、私たちの一人一人の歴史の中にあなたが留まっていてくださり、また私たちを捉えていてくださって、今もあなたの御手の中にあることを信じまして感謝をいたします。愚かな知恵で一喜一憂しがちですけれども、あなたが私たちのために確かなキリストイエスの日という最後完成の時を用意していてくださいます。私たちはその身腕を信じて、また私たちの歴史の中に起こる良いことも悪いことも幸福なことも不幸なことも全てがこの最後に光に変えられていくことを信じて、また日々 喜んで歩み続けることができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。